走を燃料に今夜も爆走、漫画、アニメ、書籍やあれやこれやの話をお届けします。番組小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。私小ネタ超特急の運転士エイミーでございます。1時間よろしくお付き合いください。ということで本日は小ネタ超特急2017年一発目でございます。ということで皆様明けましておめでとうございます。本日はですね、この、2017年幕開けにふさわしいゲストの方をお迎えしております。ゲストはですね、作家の神野沖菜さんです。
どうもこんばんは、神野沖菜でございます。
こんばんは、よろしくお願いいたします。ということで新年一発目のゲストは、神野さんなんですけれども、神野さん今ですね、これ映像を皆さんご覧になれないのでわからないと思うんですけれども、神野さんのアニメ遊びに行くように出てましたアシストロイフちゃんのセッティングでちょっとですね、こちらいろいろ人形などが賑やかな感じで、私たちのマイクのそばにあるんですけれども、神野さんには、本日1時間がっつりとスタジオでお付き合いいただきますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
小ネタ超特急、今回の内容はアンケートコーナー俺の話、テーマは2017年、自分の目標ということで、たくさんのご回答いただいておりますので後ほどご紹介いたします。そしてエイミーがおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれセレクトタイトルはですね、こちら本田という名前の、下の名前がないんですね、名字だけ本田、本田さんの骸骨書店員本田さん 1,2 巻出揃いましたのでご紹介いたします。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずはツイートキャスティングでライブ配信をしております。番組ブログ左上のツイートキャスティングのアイコンをクリックしていただくか、ツイキャスのサイトでタイフン FM をフォローしていただければ OK です。スマートフォンでしたらツイキャスのアプリをダウンロードしていただきまして、タイフン FM フォローしていただければ OK です。ライブ配信中にコメントご投稿できます。私に余裕があればのお話ですけれども、番組中にコメントご紹介させていただきます。後からじっくり聞きたいわという方はポッドキャスティング、そして FM 那覇のウェブサイト、番組ブログ、 iTunes などでじっくりお聞きいただけます。皆様いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけます。ぜひぜひ皆様チェックしてみてください。
超特急
エイミーの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。ここからはエイミーの心に引っかかったネタ、また皆様とシェアしたいネタなどについて語ります、気になるあれのコーナーです。ということで、本日のゲスト、スタジオの方にですね、作家の神野沖菜さんお迎えしております。ここからですね、ちょっと神野さんにがっつりお話をお伺いしたいんですけれども、よろしいでしょうか。神野さん大丈夫？
はい、大丈夫
です。神野さんですね、昨年も、ご本を、出された時に、こちら、番組の方に遊びに来てくださったんですけれども、今回もなんと、新作が出るということで、ちょっとそちらの方を、ご紹介させていただきたいと思います。じゃあ、まず私の方からご紹介させていただきますね。はい、小学館、ガガガ文庫から、新作ですね。こちら、エクスモッド、思春期の能力者。というタイトルでご本が出るということで、これは発売日は、
1月18日発売なんで、沖縄だと多分1週間ぐらい遅れますかね。
あ、じゃあもう下旬ですね、25日とかぐらいですかね。私意外だったんですけれども、ガガガ文庫では、神野沖菜さんは、発表されるのは初めて
ですね。
うん、
一応7年ぐらい前にも一度お話があったんですけど、結局 遊びに行くよりちょうど忙しくなった時期と重なってしまったんで、それで結局立ち消えになりまして、
でやっと今回、ガガガさんから出るということで、ちなみにですね、この X モッドなんですけれども、ちょっとですね、あらすじとかを、簡単にで結構なんで教えていただけますか。
要するにその3人の少年と少女がいて、でお姉ちゃん2人とその弟分1人みたいな感じで、生きてたのが、まあ、ちょっとした電車事故でそれぞれ重傷を負って、体の一部がちょっとこう機能しなくなる、要するに腕が折れたり足が折れたりとかして、で、まあ、1人はそのピアニストだったんだけど、その指が動かなくなっちゃったりとか、もう1人は陸上選手なんだけれども、もう走れなくなっちゃうとか、で、ところがある日そうじゃない、実はその時にその大事故の時にこう投与された薬品の中にちょっとした特殊な成分が入ってて、でそれが彼女たち その特殊能力を目覚めさせちゃうっていう。
お
で、まあ、X モッドっていうのはそのエクスパ、支えるとか補助する解除するっていうそのエクスパッションっていう単語があって、
エクスパッション、
でそれにその要するにモドデータのようなそのチート能力が加わるっていう意味で X モッドっていうタイトルなんですけどもね。
そうなんですね。この MOD モッドはチートモッドの。
そう。
なるほど。欲しいな、私もチート能力。
本当に。
ですね。で、もうこれ早速、ちょっとですね、中身について、ちょっと深く、掘り下げてみたいんですけれども、今まで作品いろいろ出されてきましたけれども、今回これで新たに挑戦してみたこととかっていうのはありますか。
要するにその完全に今までシリアスかコメディかもしくはギャグっていう方向に話を振ってたんですけれども、で必ずその、まあ、長く続くと、まあ、やっぱりキャラクターの中にちょっとこう砕けたりギャグめいた部分が出てきたりとかするようにしてたんですけども、今回は一切そういうのなしで、ただシリアスによらない、
シリアスによらない、
寄りすぎない、でもコメディにもギャグにもいかない、どっちかというとその、まあ、ちょっとした青春ものを正直にやってみましょうというか。
なるほど、ね、これが1月18日発売で、これ作品自体を書き始めたのはもう、早い段階からだったんですか。
そうですね、結局去年の9月ぐらいに状況が決定して、で10月にはもう原稿第1稿を上げて向こうに投げて、でそれから開稿を続けて、実を言うと去年の年末26、27ぐらいまで
ギリギリですね、
やってました。回収作業してましたね。
賞味半月前まで。
はい。
あ、そうだった。でも早くないですか、そのペースって。9月に上京されたってことは、そこで打ち合わせがあって、 そこから書き始めてからの、ですよね。
ちょっと最近やり方を変えたもんですから。
あ、そうなんですか。ちょっとそこ具体的に聞きたい。
以前はそのお話を考えたら、それをそのウォーサオシートっていう、
ウォーサオシート、
SF 作家の野田雅宏さんが提唱した、時間、作品をですね、章と場所と、時間、であと出来事っていう形にその3つの項目に分けて表にして、でそれにその起こる出来事と時間と場所というのをその割り振りしていくっていうやり方で、まあ、図表化しちゃうんですよね。でそうするとここちょっと多すぎるよねとか、ここスカスカになってるよねとか、
客観的に
見やすいっていうこと でそのやり方をして、でそれを何度も開口して、バランス良くなってきたりとか、その、だんだんキャラクターの把握が深くなってきたりとかして、ある程度のレベルに行ったらお仕事執筆作業の方に移るっていう、でまた執筆しててちょっと違ってきたなと思ったらまたこっちに戻ってきてっていうのを繰り返したんです。で僕みたいにちょっとその駆け出しの小説屋にとってはすごい楽だったんですけれども、さすが20年近くやってくると、そのちょっとまだるっこしいというか、ちょっとスピードが落ちてきてるねっていうのがあって、でまた慣れというものが引き起こすそのまあ良くない部分っていうのも結構出てきて、ただ今のこれまではですね、まあ遊びに行くよとか走れるってとかその長いシリーズがあったんで、 シリーズもの作る分にはとても楽だったんですよね。
あ、逆にそのシートがあることが、
そうそうそう、うん、もうキャラクター把握しきってるんで、あとは状況とその起こる事件 の, その前後をどうするかとか、
うん、
間の矛盾をどうなくすのっていう話になったりとかするの で,、うん、でそこら辺をそのコントロールするっていう意味でとても楽だったんですが、ただちょっとスピードが遅い。
ああ、それのシートをまずやらなきゃっていう作業が逆にペースを落とさせるっていうことですか。
あの圧が来ちゃうかって言ったら、うん、その執筆時間なんですよね。
あ、実際の執筆時間
大急ぎで書かなきゃいけないということになる、うん、でそうなるとどうなるかって言ったら、結局書きながら何か矛盾点が見つかったらまたスタート地点に戻っちゃうっていうのをしょっちゅう繰り返すんで、
うんうん、
結局ロスが発生するんですよ、
うん、時間的ロス、
で最終的に何が起こるかって言ったら誤字脱字 の, あの山ができちゃったりとかあの矛盾ができちゃったまんまそのまんまこう出向するっていうパターンになっちゃうんで。
ああ、なるほど。
さすがにこれはちょっと考えないといけないねっていうのがあって、
あ、じゃあご自身 の, その執筆 の, あの作業の段取りみたいなのを見直す、
はい、
見直した時期がちょうどその昨年に当たられるんですね。
でそれでちょっとそのゲームのディレクターを元やってた方にちょっとどうしたらいいんでしょうっていう話をしたら、じゃあもう箱書きにしましょうよっていう話になって。
箱書き？
はいはい。
箱書きってどんな感じのことなんですかね。
映画とか演劇 の, あの脚本を作るときにやるんですけれども、
うんうん、
まあ、お芝居で言えば一幕に出てくるその場所と時間と、
はい
はい、あと登場人物の一覧とその服装、
うん、
でそれにその何が起こるかっていうのをその、うん、細かく切っていくんですね。ワンシーンみたいな感じで。
ああ、もうカット割り状態にしちゃうんですね。
映画で言えばそのカメラが切り替わるタイミングでどんどん切っていく、
うんうん、
でそれで何が起こるのかっていうのをそので伏線があるんだったら伏線これですっていうのにちゃんと書き込んでいく。
はいはいはい。
でウォーサーシートって実を言うとちょっとそのルールが一つあって、
うん、
A4 の用紙で3枚以内に収めるのが一番いいっていう。
A4 で3枚に収める、
はいはいはい、でそれぐらいが要するにそのエンターテインメントとしては一番いい分量だっていうふ
う
にその野田正宏さんがもう何度も繰り返してそう定義して実際これでうまくいってたんですよ、
うん、
ただ、A4 サイズ3枚に収めるって、うん、実は結構文章を短略しなきゃいけない、
ね、そうですよね。
でこれで手が止まるんですよ。
ああ、そこを収めなきゃっていう作業で手が止まる。
で何枚も作っていって遡ることも楽なんですけれども、
うんうん、
まあ、逆を言うとその常に新しいものを書き直したりとか作り直したりとかしていくうちに、
うん、
ちょっと目を離すと並行作業できなくなっちゃうんですよ、うん、要するに把握してるから、うん、ここで大騒動って書いてあるんだけども、うん、2ヶ月だったら何の大騒動だっけっていう。
あ、まとめなきゃいけなかったがゆえに。
だから、一番忙しかった時に短編小説とか の, その連載とかもあったんですけれども、短編やって戻ってくると書いてある単語が分からなくなってる時が結構あったんですよ。
あ、はい、
で結局またそれまでその書いてその破棄してたものをもう一遍引っ張り出してまたなあの自分の思考をたどり直さなきゃいけない。
二度手間三度手間ですね、それ結構。
でそれやるんだったら要するにそういう縛りをなくして、
うん、
でそれで書き込みをしていく、
うん、
でついでにそのあここ俺文章浮かぶわってところだったらその文章も書いちゃう、
うん、
文章なりセリフなりも全部書いちゃう、でそうするとその半分小説で半分メモ書きみたいなものが出来上がるんですよ、
うん、
でこれの利点ってのは保存が効くんですよ。保存が効くってのもおかしいですけど、要するにこういうものを全部作ってこういうものを一旦作りますと、
うん、
で時間をかけるなって言われたんですね。
時間をかけるな、うん、
1週間で全部やれ、なんでって言ったら、うん、そのあんたの執筆速度を見てると2ヶ月で大体できるでしょっていう、
うん、
今までのやり方で実質的な執筆時間1ヶ月ですよねっていう、
うん、
でこれは時間をかけないためのシステムなんだから、
うん、
あの思い浮かばないところは飛ばすって書いてていいんですよっていう。
あーはー、 今やらなくていい、そこは思い浮かばないところは。
でもなんか必要だよねってところには、うん、なんか必要って書いとけばいいじゃない。後で見返して全部出力した後で、うん、しばらく経ってちょっと見返した時に、うん、あここにこれ入れればいいや、絶対思い浮かぶから。
あ、自分の中でも腑に落ちる何かが出てくる瞬間ってあるんですね。そういう時に
だ一度そのどんなもんでも一旦完成させとかないと、うん、要するに終わりまで書かないと、うん、その作品がいいか悪いか分かんないじゃないですか、
はい、
でどこが間違ってるのっていうのをその見つめ直すためにもその書きながら頭の中で全部整理して、うん、出ていくっていうのが本当は一番いいんですけど、
それができないんだ、ね、
それができないんだったらじゃあ最初からもう不完全な形でいいから出して、うん、完全にしていけばいいじゃないって言われて、
もうあのそこの空白を埋めていくみたいな感じ で、
そ,
で,
そ,
で
それうまいなと思って、で実際やってみたら、まあ、つっかえつっかえながらやってたんで、うん、いろいろとあったんですけど、まあ、やり方変えるってのはそうそううまくいきませんから、
まあね、あの最初のうちはそうですよね、
でもおかげさまで、まあ、Xモードって実は、発想そのものは4年か5年ぐらい前からあるんですよね。
あ、じゃあ一応アイデアとしては前から温めてたものなんですね。ただでも実際の執筆時間はその1ヶ月とか2ヶ月
で、なんでかって言ったらその思い浮かんだネタから、あらすじを作り出すまでっていうか、ウォーサーウォーシートに起こすまでの文字の埋め方が分からなくなったんですよ、あまりにも地味な話だったので、最初思いついた時から。
あ、はい、
で基本的にその派手なアクションがあるわけじゃないから、ここで大乱闘とか、ここでバトルとかっていうのを入れて、その、まあ、いつもの神の沖縄のテンポにできない。
あーは
ー、今回はどっちかというとじっくりその人間の心の描写を入れたりとか、あの影で動いてる人たち の、 そのやり方をその突拍子もないものじゃなくて、ありえそうな段階で書いていくっていうやり方をしてたりとかしてるの で、で、まあ、文章もちょっと固めですし、でそういう意味ではあのとても地味で、どこにその派手なドンパチを入れれば、いや派手なドンパチがいらない話なんだからっていうで、だから結局そのいつもの調子でウォーサーオーシートが作れないで凍結されてたんですよ、でじゃあこれやってみましょうよって話になって、でとりあえず思いつくに任せて、要するにメモと小説の中間みたいなものをバンバン作っていく、で、あの間違えないように必ずそのシーンごとの頭に、ここはどこで時間はいつで、で、どんな登場人物が出てて、どんな服装をしてるのかまで書くんですよ、でそれからシーン始めていくんですよ、でこうしておくとあの取り違えないで済むでしょっていう、冬の話なら半袖つけてたりしなくて済むでしょっていう、で、あとはこれが出来上がったら一旦これは保存して、でカット&ペーストして、別のテキストデータを立ち上げて、でそれに肉を増やしていくような感じ、
あ、なるほど、
で書き足していきましょう、でそれで一旦できますよね、はいはい、でもこれ小説じゃないです、当たり前じゃないですか、小説初稿でうまくいくと思ってるんですか
そう、私とかはそのなんだっけ、文章を書くっていうあのお仕事としてその小説とかっていうこの長い、あの文章を書いたことがないので、なんて言えばいいんだろう、大体あの初稿っていうか、もう書き上げたらこれで完成っていうふうに、あの勝手なイメージで思ってるんですけど、実はそこからが結構作業的には長いんですかね。
実際にはその昔の作家さんは特に手書きだったんで、聖書っていう段階が必要だったから、
あ、聖書ね、はい、
あのやっぱり2項3項って存在したんですけども、特にライトノベルというのは速さと、あの、まあ、とにかく速さがまず最初に求められるものなので、
はい、
でやっぱそれはその読んでる時のスピード感であったりとか、あと原稿の仕上がる速さだったり、刊行速度の速さだったりもするんですけれども、特にまあ遊びに行く用が当たってくれたおかげで、あのお話はもうキャラクター全員把握してるんで、お話は絶対面白くなるから、原稿早く上げましょうっていうでもやっぱりその書いてる上ではこう右往左往しちゃうんで、でなんで結局それでまあうまくいったかって言ったら、まあやっぱキャラクターが、キャラクター作りと最初の設定がうまくいったっていうのがあって、でところが新シリーズは何もかも全部手探りになっちゃうんだから、最初からうまくいくわけないでしょっていう、だからあなた今までうまくいきすぎましたって言われました
逆に、
はいはい、だ本来ならば小説ってのは2項3項って開講していくもんでしょっていう、あ、まあ、そうですねっていう、つまるところあなた今までうまくいきすぎたのよっていう、
じゃあ結構 X モッド自体は割とあのその開講開講を重ねていった感じなんですか。そうです
ね、結局10項ぐらいやってますね。
10項、
はいはい、あの細かいバージョン違いも含めてですね、もちろん中にはあの言い換えが必要だったりする部分も含めたりするので、
あ、でもそういうあの結局それってあの、まあ、出版社っていうか、まあ、担当さんとかとのやり取りをずっと重ねていかないと、
は
い
は
い、
しかもその画学文庫ってところはちょっと特殊なところで、
あ、そうなんですか、あの
編集長副編集長が読んでさらにまたダメ出しが来るんですよ。
あ、そうだ、担当さんだけではなく、
それは担当さん読ん で、 で編集会議かけて、で通ったらあとはノーチェックなんですね、ほとんど編集長とかは、要するに企画段階で面白いものになるっていうのを分かってるからもう任せるようなんですけども、クオリティコントロールするんですよそこら辺の。
ああ、そうなんですね。
で、まあそれもあって結局そのまあ急がないとねって話になって、まあ それでもやっぱりあの2月の12月の26日までお仕事が ずれ込むというですね
本当に年の瀬までお忙しかったんですね、あでもねそういうあの本当に第10項ぐらいまで、まあ、あの見直して書き直してっていうのを重ねて、
でこの間にまたやっぱりその並行作業でその箱書きをいくつも作ってっていうことでやってるんで、なんだかんだで結局 XMOD が始まったのが9月10月ぐらいからなんですけれども、結局今の段階で、2冊3冊あのストックがある状態ですね。
おお、そうなんですか、はい。
ただ まだ初稿の段階なんで、これからまたその開講をして次のものを出すっていう形で。
ちなみにこの XMOD 自体は一応シリーズとしてじゃなくて、これはもう読み切り
ですね。
でもあのもうね、あの今年の2017年の新刊一冊目がこの年明け18日にすぐにもういきなり出るっていうことで、あの上野さん自体は私の中では結構本を出されるペースが早い気がするんですけれども、
世の中にはあの上には上がいっぱいいるので、
あ、ね、すごい疾病でなんか月一で新刊出される方もいるっていう話は伺ってますけれども、でも私の中ではそのなんて言えばいいのかな、3ヶ月とか半年に一冊出されるだけでもすごいなって思うんですよ。
まあ、そういう意味ではそのライトノベルはやっぱり速さを求められるっていうのは本当のこと で、まあ、日本の作家自体がその欧米とは違って何年も一冊を待ってそれがまたバカ売れするというわけではないので、
あ、もう
じゃあやっぱ食べていくためにもやっぱ年何冊か出さなきゃいけない、
あ、もうコンスタントに出し続けるって、であの、ね、読み手の方もこの作家さんはコンスタントに出してくれるっていう期待値も含めて買われる方が結構いらっしゃるでしょうし ね
結局個人商店ですからね。
あ、そうですよね、個人商店で、あの上野さんは上野沖縄屋という個人商店の店主でいらっしゃるということで、で、まあ、あの年明け一発目が X モードなんですけれども、はい、今年一応、まあ、執筆、まあ、お話しできる段階 はい、あの内容で結構なんですけれども、ここから先ああの本とかの内容でこういう感じのとかを出そうかなとか、はい、まあ、何冊ぐらい今年出そうかなっていうのはもうご自身の中では計画は立ってますか？
あ、一応ですね、あの講談社さんの方から、うん、あの軍師と詐欺師や影見一重という仮タイトルがついている作品がもうスタンバイがかかってて、
あ、そうなんですか。
でこっちはもう、3月か4月に出るということで、
あ、もう
動いてます。
1月じゃあ今現段階でちょっとは手が入ってる感じ。
そう、いや、もう終わって入稿して、
うん、
で、もう一回その最終確認で再稿っていうのが入って、あとはもう挿絵の人が挿絵を上げてくださればもういつでも OK よっていう状態まで。
そうか、あのライトノベルってあれですよね、本の時イラストレーターさんの挿絵も揃わないと結局、そうですよね。この X モードで私あの前回あのゲストに来ていただいた時のリロムは、あのどっちかっていうとこのライトノベル、いわゆるイラストがいっぱい入ってるライトノベルっていうスタイルではなかったので、あの X モードをこれ先ほどあのいただきまして、はいはい、あの中見て、あ、そうか、ライトノベルってこういう風に割とイラストいっぱい入ってたよねって改めて思い出して、まあ、でも結構イラストレーターさんも
大変だと思います本当に、
ね、あの一応それなりにあのストーリー的なものはちゃんと踏まえた上で書かなきゃいけないので、はいはい、
そうですね、
段取りとしては割ともうあれですよね、締め切りがかなり近い状態で何枚、はいはい、でカラーイラスト何枚っていう。
今回その小僧さんって方が、うん、あの書いていただいてるんですけれども、まあ、ものすごく丁寧で細かくいろいろとやってくださった方で、例えば主人公 その服装のカラーにしても何種類かバッて出して、うん、どの方がイメージになってますかとか。
あ、それは作家さんに対して。
そうです、そうです。
あ、じゃあそういう意味で作家さんとイラストレーターさんのやり取りって結構密なんですか？
まあ、正確に言うと間に編集さんを介するので、
うんうん、
要するに作家ができない状態になると、うん、その編集さんが例えば、うん、この場面をそのイラストレーションしてくださいということで抜き書きを作ったりとか、でその時 その服装を大体今までの読み方から読んでいくと、多分この時はまだ制服姿とか、この時は私服になってますとかっていうのを全部コントロールしますけれども、まあ、基本的になるべくその作家がそれは指示してくれと。ただ通るかどうかは分からないから交渉は編集がやるよっていう。
あ、編集さんが交渉をして、はいはいはい、あ、
やっぱあの文字書きと、うん、あのイラストレーターさんの間にはやっぱちょっと 認識の違いがあったりとかするんで、
あ、なるほど。
要するに文章にすると絵になるところが必ずしもその絵になれば本当の絵になるかどうかは分からないんで、
イラストレーターにとってっていうか、まあ、イラストとして上がった時に、
そうそうそうそう、
ああそっか、そういうところってやっぱりちょっとその認識の差みたいのをお互いにすり合わせたり埋めていくっていう作業も必要なんですね。そうですね。まあ、っていうかもう作品は出来上がってるので、あの作家さんの方に合わせていかなきゃいけないんでしょうけど、
たまにはでもあれですよ、やっぱりイラストの方が素敵だったんで、じゃあこっちの方に合わせますはありますよ。
え、あるんですか、はいはい、意外。
あの前回あのお送りしましたエルフでビキンでマシンガンとかは、
はい、
結構それで、
あ、そこの調整あったんですね、はいはいはいはい、あー、なるほど、そっか、そういうことってあるんだ。私も完全にイラストレーターさんはが寄せていってるんだと思ってました。
あの多くの場合は寄せていってくださいますけれども、基本的に僕は、まあ、あのライトノベルはタッグ組んでやってるんで、
あ、タッグね、
あのそれは絵にならないよっていうんだったら、それはこっちの方に、こっちの方が合わせますよっていうのは必ずお仕事の前に言うようにしてるんで。
お、そうなんですね。
間に合うんだったらもう髪の色とか髪型とかも変えますよっていう、
あ、そこまで、すごい、そこまであのちゃんと折り合ってくださる作家さん。
あ、でも結構まあ結構ライトノベル作家は多いですよ、そういう方。
そうなんです、うん、じゃあそこら辺は柔軟にお互いが対応していけないと逆にそれがお仕事にならないっていう。そう
です
ね。
だってまあ第一読者が読んでて違和感覚えるじゃないですか。
あ、まあ確かにそうですよね。まあね、イラストの方でね、うんって思われてしまってもね、うん、本末転倒ですし。
まあイラストレーターさんも大体はこちらに合わせてくださるんで、うん、あんまりその辺のこう大きな変更っていうのはないですけれども。
なるほど。いや、ちょっとこれ以外の話だったな。で、X モードの次にその講談社さんからの予定があって、はいはい、その後とかってこういう感じで年内進めていこう。
今のところちょっと現代もので、600ページぐらいのやつが
600?
はいはいはい。
ってことはだいたい2冊分ぐらい、
そうですね、
うん、
のやつをちょっと今書いてて、
うん、
でもう一つそのこっちは時代小説、
ほう、
はいはい、
うん、
あの死ぬに死ねない、男がずっとあっちこっちの時代をさまよっていくような
ちょっとそれ今話聞いただけで面白そう、
最初その打ち合わせに行った時に、うん、あの富士見の温水洋一さんってどうでしょうって言ったんですよ。
富士見の温水洋一さん、
そうそうそう、いつも困ったような顔をしてお人よしであ
の今頭の中に温水さんが
あのでその温水さんが侍になったり町人になったり百姓になったりとかしながら、
あ、いろいろ職、あの職種を変え時代を変えで、
で あちこちでその人助けして最終的には自分が死んじゃったりとか、
あ、
自分がその犠牲になることでやるんだけど、うん、本人はすぐ生き返っちゃうんで、
あ、なるほど、あ、そういう意味で不死身なんですね。
あの海外ドラマで1シーズンで終わっちゃったんですけど、うん、フォーエバーっていう作品があって、あのニューヨークの監察医がいるんですよ、
うんうん、
で骨董品屋の親父さんと一緒に住んでるっていうことが表向きになってるんですけど、うんうん、親父さんと二人きりになると、うん、お父さんどうにかしてよって言われるっていうところから話が始まってて、で実を言うとこの監察医っていうのは本来はその不死身の人になってて、
うん、
で撃たれたり刺されたり死んじゃったりすると、うん、必ず身のあるところで目が覚めるっていう、
あ、
全裸で、
うん、全裸で、
そうそうそうそう、
ああ、そういうドラマがあったんですね、
とても面白かったんですけども、ね、うん、でこれを時代劇にして、
うん、
で主役がすごいいい男だったんですよ。
あ、ドラマの方
がね、ドラマの方がね、うん、でやっぱ美男子でっていう、うん、元貴族って設定だったんで、
あ
でところがあのこれを温水さんにしたら日本風になるんじゃないっていうでいかにも温水さんって悪いことしないじゃないですか、もう見るからに。
そうですね、そうですね、はい、
坂田にとってあの相棒でね、
うん、
怖い公安の役とかやってましたけど、
ね、うん、
だからそういうそのどっから見ても、
うん、
あの善人だっていうのがその、まあ、右往左往しながら時代を渡っていくって楽しいだろうな。
あ、なるほど。いやでも今聞いてる限りでも、まあ、あのその少なくとも準備されてるあの原稿を含めて、まあ、今回の X モードを含めたら大体4タイトルぐらい出るかもしれない、
まあ、できれば今年は7タイトルから8タイトル
だったりなと、そんなに、
はいはいはい、
あ、じゃああれですね、ゆっくりあ のんびりあの出来上がった発売されましたでのんびりしてる場合でもないんですね、
まあ、あとその本というもの その売り方そのものがどんどん変わりつつあるの で、
うん、
で電子書籍とかも出てきて、で あの本って何なのっていうのをその問いかけ直さなきゃいけない時期に来てますから、だから、まあ、ちょうど斜め向かいの純駆動さんとかがいい例ですけれども、要するに本に関わりのあるものを全て売るのが本屋っていう、だからあの純駆動さんはね、あの文房具とか、
そうですね、
お薬とかそういうものまで全部扱うようになってきてっていう、であれは正しいんですよね。で電子書籍というのは実は侵略者ではないので、あのじゃあ電子書籍を読む人たちが電子書籍にないからって、ね、紙の本読んでくれるかってまた違うんですよね。
それはそれでまた別
の、じゃあ紙の本しか読まない人たちが、電子書籍にしかないですよって言ったら紙の本、あ電子書籍を買うのかって言ったら違うんですよ、この2つのあって重なってはいるんですけれども、同じではないので、
はい、
だから売り方も変わってくる、となるとその単価を落とすか、それともその部数を落としていくかっていうような時代が来るかもしれないとか、いろいろと考えていくと、まあ、やっぱり手数を多くしていってこれから先どうなるのかを考えていった方がいいよねっていう。
あ、なるほど。
で僕自身もあの体力的に、今がもう47なので、バリバリ書けるというのはあの、まあ、そんなに長くはないよね、言うてあと15、6年、60ぐらいまでバリバリ書けたらいいよねっていうふうに考えると、急いだ方がいいっていう、で、まあこれまでの やり方でいろいろとやってみて思ったのが、時間かけてもダメなもんはダメっていう
そこ
だったらさっさと書いて、これはダメですって破棄して、あの次のものに取り掛かるようにしましょうっていう、
自分の中でずっとそうやって、トライトライを続ける感じで、でペースも速くっていう、
でそうなって、まあ、とりあえずあの20年以上作家やってますけれども、一つだけ言えるのは完成品の数だけうまくはなるので、
あちゃんと結末まで書き上げたタイトルの数だけ、
そうです、だからやっぱこれは正しいんですよね、あの 絵の人たちもよく言いますけれども、完成品じゃないとダメだよっていう、書きかけの絵はうまくならないよいつまでたってもっていう、あれは本当のことで、
そっか、でもね、現段階で年内7タイトルっていうのは私からしたらもう信じがたいすごい執筆スピードなんですけど、でもそうなったらあれですね、上野さんが結構もう今年っていうかもう向こう何年間もずっとなかなか厳しいスケジュールで過ごすことはほぼ確定っていうので、
まあ、プラスあとあれですね、これだけ本の数が増えちゃってるんで、特にエイミーさんとかもほらあの漫画紹介してて、なんでこれがこんなに売れてないのとか、これ書店で見つからないのってなっちゃうじゃないですか、やっぱ溢れてるんですよ、
溢れてるんだよ、でも書棚の数は限られてるんですよね、
あの書店はどんどん減ってるんで、
そうですよ、
だから結果的に置かなきゃいけない本の数はどんどん増えてくるということになると、やっぱり自己プロデュースとかも必要だよねと。
そうですね、
でやっぱそれでツイッターとかでやっぱ皆さんね、書籍が大事ですのでって話やっちゃったりするわけで、
最近ね特にねそこら辺作家さんご自身がね、あの書籍についてのアピールが
あれなんでかっていうとね、出版社が電子書籍を計算に入れないんですよ。
なるほど。
電子書籍の売り上げっていうものを同時に出て、例えば、1万5000吸って、でところが紙の本は4000しか売れませんでした、でところが電子書籍は5000売れました、僕らの普通の考えではこれ9000部売れたってことになるんですけれども、
普通そうだと思うんですけど、
出版社の考えで1万5000吸って4000しか売れなかったなんですよ。
あ、本当にカウントしないんですね電子書籍分って、
5000超えると話が変わるんですけども、5000とか1万とかになるとね、5000未満だと勘定に入れないんですよ。
あ、大体入れてもらえない、うわー、
要するにその売上の問題なんですよね。売上と純利の話になっちゃうんですけど、
純利の話、ね、
要するに売上を出さなきゃいけないから、純利では実はトントンですよとか、普通1万5千出して8000以上売れてるんであれば、それはゴーサインなんですよ紙の本だったら、ところが半分紙の本で半分電子書籍になるとゴーサインにならないんですよ。
そうなんだ、
まあ、これは多分今僕が聞いた範囲なんで、もう変わってる出版社もあるとは思うんですけれども、でところが一応基本的に漫画家さんに関してはやっぱりその紙の本がいくら売れたっていうのが重要視されちゃうから、で特にそのね電子書籍で1万2万っていうのはなかなか出ないじゃないですか。
そうでしょうね。
でそうなるとやっぱり紙の本がいくら売れたか、でしかもその紙の本って店頭に置いてあるだけで宣伝なんですよね、売れなくても、あんなのあったよね店頭で、で今度買おうと思ったらなくなってるから注文するっていうことで、そのお客の広がりが見込める、これがすごいいいこと でだから紙の本も大事なんですよね、で電子書籍は電子書籍でまたあの在庫が抱えなくて済むっていう素晴らしい利点があるのと、
素晴らしい利点、
あとまあかさばらない、
かさばらない、
本で床が抜けない、
もう本当にね、あの床が抜けるって話はね、本読みさんの切実な、
いやもう買いましたもん、あの床で本で床を抜けるのかっていう本があって結局あ床の強度って厚みなんだとかそういうあそうかそうか、薄いところだと分散するその距離が短くなっていくから、とりあえずあの新居に引っ越してきたら、うん、押し入れと床にあのボードを敷いて、あの床の強化をしましょ う,
そ, う、そこからですよね、自分で頑張らないと、そこは
で、まあ、そういうのがまずいらない、うん、でプラスその携帯電話とかそのスマホの普及でどこでも読めるようになった、うんうん、でやっぱその漫画家さんは特にそうなんですけども、あの携帯でその漫画が流行った時にやっぱ演出が入るようになって、でそれでやっぱ読み方が変わる、うん、展開が変わる、うん、でそれを紙の方に置き換えた時もやっぱり演出が変わる、うん、とかで、やっぱりその意味、そういう意味でやっぱ漫画家さんは今最先端走ってるんで、どんどん対応してるんですけども、うん、小説もそろそろやっとかないとねっていう、うん、でまあうちもそういうことでそのツイッターであの動画作ったりとか、
はい、
PV やったりとかしてるんですけれども、
ね、なんかそこら辺活発ですよね、うん、
でまああのね、今年よしいいのにポッドキャストを酔った勢いで始めました。
酔った勢いだった、あれ酔った勢いだったんですか。
落とそうっていうか、もうみんなが落とそう気分だから今のうちに今のうちに。
今なら許されるよってよ。
だからお正月のうちにさっさとあげちゃえばよかったんですけども、うん、やっぱ喋りってすごいんだなと。だから僕とか今ほら、お聞きになってる方々はエイミーさんがフォローしてくださってるんで、そこそこ普通に聞けてると思うんですけども、やっぱり個人的に喋ってるとあのとかですね、あーとか言っちゃうんですよね。
あでも一人ぼっちであのモノローグっていうか、まあ、一人で喋ってる体だと難しいですよね、
で、うんうん、どうしたらなくなるのって話をその DJ やってる知り合いに聞いたら、うん、ゆっくり喋ればいいよってんで、うん、ああそうなのかって言うんで、こんにちは神の沖縄ですとかやったらあの編集してくれてる知り合いから、お前ジェットスリムやってんじゃねえんだからいい加減にしやがれっていう
上達や状態へ、
そう上達やのコピーやってどうすんだ
もう一芸みたいな、一芸披露みたいな感じになっちゃったんだ。
でまたあの収録時間もやっぱ倍になっちゃいますしね。
うん、確かにね。
でだからやっぱそのか限られた時間で滑舌よく、うん、なおかつ誤解を与えないイントネーションで喋ってっていうことになると、うん、まあ難しい。
確かにね、
たった2分の番組を8つ作ったんですけれども、うん、結局その収録だけで1日4時間から6時間ぐらいかけて1週間ぐらいドタバタしてましたから最初始めた時に、あ、うん、こんなもんどうせ3日で終わるよ、あ1日でやってやるよ、うん、1日で1回2分でしょ、うん、要するに前に読んで、で本番やってもう一遍やってで3回で6分でしょ、
うん、
6、8、8でしょ、うん、48でしょ、でちょっと長引いたとしても、まあ、大体1時間半ぐらいで済むんじゃねと思ったら、うん、まあ甘く見てましたごめんなさいってやっぱあのエイミーさんがお金を取る理由はそこですねあのプロの方がお金を取るのはちゃんとした理由がありますという、
もうお金を取るだけの価値が私にあるのかどうかはね、私も未だにわからないところなんですけど、でもね、あのでもその、あの落とす気分で今ならいけるんじゃないかと思って始めたポッドキャスト、一応今でも聞けます
か。あ、はい、YouTube とあと Twitter の方で上げてて、あの YouTube に行くのが難儀だって言うんだったら、うちのホームページから
全部
貼ってあるん で、
ホームページから、
ホームページの方にはその2分しかないんで、ちょっと言葉が足りなくなってる部分を補足する部分と、
うん、
あと中で提示されているその資料が出てくるんですけども、うん、やっぱちょっとあのビット数があんま高くないんで、うん、よく読めないんですよ、
うん、
よく読みたい方はそちらの方にアクセスしてもらえると
。じゃあもうあのなるべく皆さんも最初からあの神野さんのウェブの方に行っていただくのが一番確実ということで、わかりました。でもね、今年で7冊出されるってちょっとすごいな、私からしたら。私ねちょっとね筆不精のところがあるので、そういう風なペースでね本を書かれる
ってい
う
のは、だってあのエイミーさんのおしゃべりだって、だって文字化してしまえばあっという間に1冊できちゃうでしょ、
うん、いやどうなんでしょうね、私ただ単にねあの無駄口が多いだけかもしれないですよ
いやあのそれをちゃんとこうね、無駄口が多いんですよって言って、でもちゃんとほら綺麗に喋って時間内に収めて、
うんうん、
で30分で喋ってる人間の言語って、下手すると単行本1冊ぐらいになっちゃうんですよね。
あ、それぐらいなるんですね、あ、そうなんだ。
確か黒柳徹子さんが何でしたっけ、1分間に300だか400語だか喋ってるって話になってて、でそれで計算するとあの人10、30分番組で単行本1冊書いてるっていう。
あ、なるほどね ああそうか、ちょっと私あのこれをきっかけに自分のしゃべりを文字に置き換えたらどんな感じになるのかちょっと確認してみた
いな。最近はあれですからね、音声入力もすごい優秀ですからね。
そうですよね。ちょっとこれトライしてみたいと思います。ということで、最初のコーナー以上、気になるあれのコーナーでございました。ドゥヤッパー、情熱熱風、
小ネタ超特急
FM 中
エミの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。今月はですね、今年年明け一発目ということで2017年自分の目標をアンケートテーマにいたしました。早速リスナーの皆様から、ご回答いただいているのでご紹介しましょう。まずはこちら、太郎ちゃんです。明けましておめでとうございます、太郎です。ということで、あとちょっとでオリンピックですね。うん、そうだね2020年か。私の、目標は通信速度制限に引っかからないです。スマホか、スマホ依存すぎて毎月いつも下旬に差し掛かる頃に何やら制限するお知らせが来てしまいます。ゲームアプリとか動画とか見すぎやりすぎ、ちょっと気をつけないとな。でもゲームはやっちゃうもんね。とにかく今年はうまいことスマホを扱っていこうと思います。ということで、続きましてはこちらゴーヤー女子さんです。ありがとうございます。おはこんばんちはです。懐かしいで、君分かってるねこれね。私は今年の目標としてちゃんと寝ることです。あ、ね、眠ることね。いつも夜更かしして大好きな海外ドラマの DVD を見たりして寝るのが深夜2時過ぎてしまいます。なのでバイト中とっても眠いです。そりゃそうだろうな。今年はちゃんと12時までには寝るようにするが目標です。ということで、あ、でも睡眠時間は面白いものがあるとね、ついつい睡眠時間削っちゃいますよね。
最近フラッシュ、海外ドラマのフラッシュとかアローとか見てると気がついたら、あれなんか朝10時っていう
もう日が昇りきってるところか、もう、上がりまくってる感じで。私ね、もともとがロングスリーパーなんですよ、はいはいはい、私ね自分とその体質はすごい気に入ってて、なんで短くても6時間は寝ないと人として使い物にならないんですね、はいはいはい、
あ、でもそれ大事ですよ。
うん、でもう眠れるんだったらなるだけ8時間寝ようって思ってて、うん、あの、何でしょうね、いつの頃からか6時間未満の睡眠時間が連日続くと一瞬なんか心臓がキュンって痛くなるような瞬間が、これ35歳超えたぐらいでみんな体験するらしいんですけど、やっぱこれを感じた時に、あ、睡眠時間削っても得すること何もねえやって本当に思って怖かったっていうのもあるんですけど、
あの、判断能力なくなっちゃうんでね。
そう、頭が本当に回転が鈍くなりますよね。
あと35過ぎるとお薬で何とかしようっていうのがいかに怖いことかけたんだろうかってくるので、
そう、
ね、今だとレッドブルとかになっちゃいますけども、
で私あのレッドブルとか、あとなんだっけ、
モンスターエナジー
そうとかを愛飲してる友達に本当やめないよって、それ命を前借りしてるのと一緒で、いつか決済しないといけないんだからって話してるんですよ。
昔ね、海兵隊の友達がいた時に、モンスターエナジーの小瓶ってのがあったんですよ。
小瓶、
これぐらいって言うとあれですけれども、だいたい10センチぐらい、
なんでしたっけ、おろしよりちょっとちっちゃめぐらいの感じ。
そう、は
い、
おろしよりさらにちっちゃいのかな。
うん、
液キャベとかが入ってる。
はい、
でそれをその友達に頼んで、コミケとかに備えて、知り合いに配ろうと思ってワンケースお願いしたんですよ、でその知り合いがワンケース買おうとしたら周りから、お前何するつもりだって、それはやめとけ、それはやめとけって言われたって。要するにそのシャレで飲んじゃった人が向こうで、あれなんですよね、ショック死しちゃったんですよ一度。
でもそうですよね、なんかモンスターだからレッドブルをまだ成人してない子供が3缶1日に飲んで、結局カフェイン中毒で亡くなったっていうニュース私何件か見てるので、
心臓破裂ってのもありましたからね。いい年、これは確か成人男性だと思うんですけども、 確か立て続けに6巻か7巻飲んでディスコで踊って心臓破裂しちゃったっていう話が確かあったと思うんだけど、
なんか結構あれ肝機能とか腎機能に割とダメージが蓄積して、その蓄積がリカバリーできないらしいんですよ、人間の人体で。
まあ、だからあんまやらない方がいいですよ。
そう、
だからそれやるくらいだったらまだ、うん、ちょっとそこで横になるっていう特殊機能を
15分とか30分昼寝を ね、できるっていうあの方にちょっと切り替えた方がいいかな。まあ、まあ私はあの普段からなるだけ寝れるんだったら8時間寝てる派なので、
睡眠時間に関してはのび太くんを見習いましょう。
そう、本当になので、ゴーヤ女子さんもそこはねちょっとしっかり睡眠とっていただきたいと思います。続きましてはしここさんです。ありがとうございます。2017年、自分の目標はプラス思考になることです。嫌なことがあっても3歩歩いたら忘れるという鶏のように素早い気持ちの切り替えを心がけます。鳥年だけにベタですいません。でも本心です。失敗や嫌なことにぐずぐず落ち込むだけの時間を過ごすより、ぐずぐずしながらも解決策を考えて過ごす方がすっきりしそうな気がします。続きましてこちら、ラジオネーム社会人さんです。ありがとうございます。名前の通りですが社会人になります。内地の企業に内定もらえたので、春から見知らぬ土地で一人暮らしをしながら会社勤めします。おお、おめでとう。
大冒険ですね。
大冒険ですね。楽しみだけど緊張してます。なので今年の目標は、早く電車に慣れること。そんなに遠くないし、電車一本で行けるところなのですが、朝の混雑に耐えられるのか、それからご飯はちゃんと作ることができるのか、いろいろ頑張ります。でも一番楽しみなのは、内地が、テレビのチャンネルがたくさんあるのとアニメが見れるのと漫画が早く手に入ることです。ということで、私も本当ね、あの自分のオタクとしての深度が深まったのは東京在住時代の、もうねアニメがもう浴びるように見れたっていうやっぱ環境でしたからね。
あれですよね、今から30年ぐらい前にも僕一度東京生まれて初めて行った時に、雑誌が提出あの発売日に買えるっていう衝撃。
ああ、ありますよね、確かに。
あの映画館でかかってる映画と予告の日にちが一緒とかね。
確かに。私はやっぱりあのなんていうのか、私あの育ったところが九州だったんで、まあ、九州もそうだったんですけど、テレ東が見れるっていうのの大きさね。
あのね、本当にこの世の中にはパラリソがあるだよっていう。
そうそう。こんなところにあっただよっていう感じでしたけど ね。
あの電車に関してはもう最近はあのエキスパートとかそういうそのアプリケーションが入ってるんで、もうそれを最初は入れてもう慣れていけばいいですよ。
ね、でもね、あのなるたけね、この社会人さんがお住まいの最寄り駅がね、あの激混みの路線じゃないことを。
そうですね。
もうあのね、私ね、あのこの満員電車が嫌だっていう理由だけで東武東上線沿線に住みましたからね。
ああ、それ重要ですよ。
そう、もうおかげであの朝と夕方の行き帰りはあの他の人ほどあの苦痛じゃなかった。
だからうちもその結局東京に行くときには、うん、まあ、要するにこういう業界なんで、うん、早いねって言われるのが昼の12時って世界ですから。
ああ、なるほどね、
うん、あれなんですけども、たまにやっぱりこう早朝移動するわけですよ、うんうん、で早朝って今度は逆にうち朝5時とか4時とかに起きて、あの幕張とかに行くわけですけれども、うん、その時になんかこうね、しばらくちょっと駅の中で時間潰して行ったりとか、うん、その移動していくうちに7時過ぎ8時過ぎになってくるともう東海に向かうあの列車の中が佃煮みたいになってますからね、
うん、本当にね、本当にね、もうあの芋洗いのごとくっていうのの意味をね初めてそこで知りますよね。
あれ押し寿司ですよね、もうね、
本当押し寿司ですよね。自分からね米粒のね本当一粒になった気持ちになります。続きましてラジオネームキリコさんです。ありがとうございます。20歳を超えてもなお好き嫌いが多い私です。ご飯にポテチをかけて食べる親で育ったので普通のご飯が食べられないです。白いご飯が苦手です。あと肉も魚も食べられないのです。ソーセージは食べられます。なので今年の目標は食べ物の好き嫌いをなくしたいです。あ、でもね、あの好き嫌いのことを言うとこれね、ちょっと世間の親御さんに、ね、反感食らうかもしれないんですけど、私のですね主人がすごい偏食家だったんですよ、
はいはいはい、
中学入る前まで本当に給食に食べれるものがなくって、はいはいはい、で普通に食べ残して先生に叱られだったんですけど、はいはい、唯一食べれるのがかっぱえびせんだけだったんです。
あ、
で親戚の家に行ってももうかっぱえびせんしか食べられないっていう知ってるから、親戚のおばちゃんがかっぱえびせん準備してくれててっていうような人だったんですけど、それでもちゃんと成長しましたから、はいはい、それなりに真っ当な大人になれたんで、偏食ちょっとねこれ これ言うのどうかなって思うんですけど、偏食が過ぎると性格が歪むってまで言う人いるんですよ、世の中には。
というか正確に言うと、あの偏食を責められて、
そう、
あの武装化しちゃうんで、
そうそうなんですけど、受け入れ、あの親とか、あの家族が、あの偏食は、お、あの大人になったら嫌が王にも修正される時期が来るから、それまではいいよって言ってたんですね。言って育てた結果の今の主人なんで、今普通に何でも食べるから。
あと食べられないパターンもありますからね。そうそう、あのアレルギーとかね。
そうそう、だからまあアレルギーは仕方ないとしても、まあ、あのキリコさん、あのいつかですね、今二十歳超えたばっかりということみたいなんで、まあ、これ大人になったら自然とね、まあ、お付き合いの上とかでも、そうです
ね、あとまああれですね、旅することですね。
そう、旅するとね、あのご当地のうまいもんやっぱりどうしても食べたくなって、そこで新しい食を開眼するんですよね、やっぱり人間って。
うち東京に行くようになってから納豆食えるようになりましたからね。
ああそうなんですね。あ、ね、でもそういうきっかけってね、やっぱ人生のお料理に来ると思うので、うん、まああのね、本当はなるだけ、まあ、いろいろ栄養バランスとか考えた方がもう、まあ、いいかもしれないけど、
まあ、そこら辺はまあ、うん、栄養ドリンクもあるし、栄養ドリンクじゃない、あの野菜ジュースとか
そうそう
サプリメントもありますから、なの
でそこら辺でバランス取りながら徐々に修正していきましょうということで、続きましては進学の巨人さんです。ありがとうございます。ポッドキャストで番組聞きました。すごく濃厚でついていけるか心配になりました。大丈夫やで。そんな僕の今年の目標は何か楽器にチャレンジしたいです。上手くなったらバンドやってみたいです。現実的にはトライアングルも上手にできませんが、カスタネットならまずはお店で相談してみようと思います、ということでありがとうございます。続きましてはこちら、ラジオネーム焼酎男子さんです。ありがとうございます。明けましておめでとうございます。放送はもう成人式終わった頃ですね。僕は2017年の目標は海外一人旅です。イギリスに一人旅がしたいです。でもイギリスってちょっと入国審査が厳しいとか、いろんな噂を聞くのでいろいろと心配です。でもイギリスで古い建築物を見て回りたいので、頑張って実現しようと思います、ということで。いやでもね、あの海外一人旅、まあ、今はほら、あのなんだっけ、こう 入国 の、ね、あの審査の状況とか、あの向こうに行って の、 あ の、 この危険度合いとかっていうのはね、ウェブでね、前準備ができますから。
あとイギリスだったら、僕ドクターフー好きですって言ったらなんとかなります
から。そうですね、ドクターフーが好きで、あのドクターフーのロゴの缶バッジとかつけていったらいいんですよ。そしたら大抵親切な人が道案内とかしてくれるっていうふうに私は信じてるぞ、ということで。続きましてはこちら、さゆみさんです。ありがとうございます。ここ10年ぐらい行ってますが、痩せたい。私の大好きなブランドはサイズの基準が明らかに細すぎ設定なのです。あ、そういうブランドありますね。生地に伸縮性のあるカットソーならギリギリセーフなんですが、ブラウスとかジャケットはアウト。せめて7号にならなくては、ということで。いや7号細すぎじゃね。
でもすごいっすな、
ね、
あのうちなんかもうデクデクと横に動く大きくなっちゃってるばっかりなので。
いやいやいやいや、でも、まあ、特にね、あの女の子ってこのブランドの服が好きっていう子は、あのブランドによっては本当にあの他のブランドさんだったら、これ S だよねっていうのを普通に L って書いて、
あ、いや、
ね、それよりさらに細いのでサイズ展開していくところもあるので、まあ、あのそのね、あの大好きなブランドの服を着たいっていうのが自分のこの健康とか、ダイエットのモチベーションになるっていうのはすごく
いい。男性ブランドそれはないですもんね。
そう、女性はね結構ね、あのブランドによって全然サイズ感が違うので、うん、たまたま好きになったブランドがね、その細め展開だったら、それはさゆみさんね、ちょっと頑張り。でもね、あのご飯食べないとかの頑張り方はなるだけしないでね、ということで。続きましてはめぐめぐさんです。明けましておめでとうございます。先月読んでくださってありがとうございました。今年の目標は彼氏を作ることです。いきなり来たのこれ。もうそろそろ結婚も考えたいのですが、私の理想が歌プリの神様なので。神様か。あんなに美しく気高い人は絶対絶対現実にいないので辛いです。同僚が合コンに誘ってくれるので参加はするのですが、その度にがっかりして帰ります。せめてロン毛で、あ、かっこいいロン毛で手を打ちたいです。頑張ります。っていうか、歌プリのキャラクターが理想のタイプだったら、まず現実世界の合コンにね、歌プリのキャラみたいな人いないので。
高見沢さんはね、高見沢さんしかいないから、
あんだけ緊張されるわけです。高見沢さんは唯一オンリーの尊い存在だから高見沢さんなんであってね、なかなかそういう方はねいないので。いやでもいつかね、あ、この方でっていう方がね、めぐめぐさんにも出てくるかと思います。続きましてこちらは明太フォースさんです。ありがとうございます。こんばんは。 沖縄なのに寒くなりましたね。風が強くて嫌になります。めったに体調を崩さない僕が体調を崩して風邪をひいたので、一年中健康で痛いです。なので目標は健康です。その前にタバコをやめた方がいいと思ってるんですけど、ということで、あ、今はまだタバコをやめてないということなんですね。なるほど。あのね、私ね、この番組始めた当初の頃とかってね、すっごいヘビースモーカーだったんですよ。
ああ、知らないですね。
あのね、そうそうそう、あのね、ある日思い立ってその日でやめました。で、その日からもうタバコを一切手に取ることがなく、うん、今日まで過ごしてますね。
だから催眠性依存みたいなもんがあるらしいっていう話があって、
そう
これがなければダメだと自己暗示をかけちゃうっていうのが一番、
う
ん、あの剥がれにくいそうですね。
そうだから一番簡単なのはその暗示をの解き方を結局ね、あの、うん、これがないとダメだって思い込んでる自分をどう解放するかっていうところで、いや私はそこら辺がうまくいったっていうか、まあ、あの切実に、まあ、自分がね、あの喋るお仕事をしてるっていうのもあるので、はいはいはい、あの自分でリスクを、お金を払ってまで自分でそのリスクを背負い込むっていうのはどうなんだろうっていうのを冷静に経済的な観点と仕事の観点から見直した結果の禁煙成功だったんですね。
だから中毒までいかなかったってことですね。要するに体が剥がす、引き剥がすと体がもうあかんって人がいるじゃないですか。そこが一番辛いので。
そうですね。なので、いやでもね、あの、まあ、あのこれをきっかけで、まあ、あの、
ね、
まあ、きっかけっていうのは人によって違うと思うんですけれども、まあ、これきっかけにね、ちょっと、まあ、とりあえず、ここから先半日吸わないとかっていうね、あの短いところからチャレンジしてみるのもいかがかなと思います。
うまくいきますように。
はい、うまくいきますように私も応援しております。ということで、ちなみに上野さんの、今年の自分の目標っていうのはどんな感じになりますでしょうか。
とりあえず、まあ、あのいろんなジャンルに顔を出すっていうのと、うん、あと、まあ、あれですね、あのちゃんと安定したシリーズものを1本作る。
おお、
1本ないし3本ぐらい作りたいなと。
ああね、でもね、まあ、お仕事も、まあ、健康があってこそなので、
あとあれですね、もうちょっとあちこち旅したいですね。
ああでもね、お忙しいと思うのでね、旅行の時間をね折り合いつけたりとか、まあ、沖縄県内でもね離島とかって結構、ね、自分のね、あの何かが変わる瞬間ってありますから、はい、そこでね、ああでもそういう新しい、あのチャレンジっていうか、まあ、試みっていうので、また新しい沖縄さんが見れるんじゃないでしょうか。ということで、小ネタ超特急、来週のアンケートテーマはですね、あなたの大好きなお菓子ということで、幸いにしてですね、番組スポンサーにお菓子メーカーさんがないので、皆様何も気にせず具体的な商品名をお書き添えの上ご投稿いただけたら大変嬉しく思います。ということで、小ネタ超特急、早くもお別れの時間が来ました。次回の放送はですね、2月8日日八でございます。日八の水曜夜7時からとなっております。小ネタ超特急のブログに今回ご紹介しました作品と思いきや、今回ね作品ご紹介しないので来月に持ち越すよということで、あとですね、来月のアンケート、こちらの方のコーナーがございます。ぜひぜひチェックしてみてください。また番組の方ツイッターもやっておりますので、小ネタ超特急で検索してぜひぜひフォローしてやってくださいませ。皆様、アンケートにご回答いただきましてありがとうございました。また次回のアンケートのご回答の方もよろしくお願いします。ということで、本日、今年度じゃねえ今年一発目のゲスト、神野沖縄さんでした。神野さん、本当にありがとうございました。
どう、今日はありがとうございました。
それでは皆さん、次回2月8日にお会いしましょう。小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーと
神野沖縄でございました。
それでは皆さん、さようなら。
そしてあなたは口ずさむのよ、私の歌を口ずさむのよ。一回聞いたら耳から離れない愛。